皆さんこんにちは。今回は、この子供をお招きくださいましてありがとうございます。久しぶりにこちらに来させていただきますけれども、また今年は多くの皆さんと一緒にファミリーキャンプでお会いすることにもなるかというふうに思いますので、今から楽しみにしております。西森先生が本当にご活躍くださって、そのトロントで放置されているということがありますけれども、本当にそのツバを育てさせていただくなんて本当に、こんなもんでいいのかなと思いましたけれども、これはちょっとトレードということで、先週私たちのところに来ていただきましたので、本当に、先生にお越しいただいてですね、感謝しているところでありました。私の方でできることがあればということで今回来させていただきましたけれども、ちょうど私たちの教会でですね、今年のテーマとしてですね、宮を建てると、建てようというテーマで歩んできたんであります。で、宮っても実際の教会を建てるということではなく、教会を建てると、キリストの体ですよね、建てるということだったんですけれども、そこからもう一回考えてみようということで、教会についてでは学んでいこうというふうに決めたんですね。で、その時に、ではどこから学ぼうかと言った時に、このエペソ書を選ばせていただいたんですね。で、この1月からずっとエペソ書を学び続けて、もちろんインスタが入ったりとか、母の日や父の日が入ったりして、時折ですね、4月からメッセージになることもありましたけれども、ずっと学んできて、実は今日が最終回だったんですね。ですので、今日はそのエペソ書のまとめを、ミニチュアの教会でして、エペソ書ってとても素晴らしい書物なので、せっかくだから、こちらでも同じメッセージを。出していただくと、ちょっと、いろいろポイントも違うんですけれども、このエペソ書を選ばせていただきました。私は、新約聖書の中で、まずクリスチャンが、本当にクリスチャンとしてしっかり歩んでいるために、どうしてもマスターしておくべき書物が2冊あるというふうに思うんですね。で、その2冊は、パウロが書いたローマ人への手紙、そしてもう一つが、このエペソ書だというふうに思います。このローマ書とエペソ書、ローマ書は私たちの信仰というものはどういうものであるかということをはっきりと教えてますね。で、難しいというふうに感じるかもしれないんですけど、でも果敢にアタックして、我々が分かるように神様がくださった書物ですから、熱心に取り組む必要があると思うんです。そしてこのエペソ書もまた、本当にクリスチャンとは何なのか、教会とは何なのかということをはっきりと教えている書物であるがゆえにですね、しっかりとその骨子を理解しておくというのはとても大切ではないかというふうに思うんですね。で、家庭主は勉強が好きだというふうに言われることもあるんですけれども、でも、どうでしょうか。で、この聖書を読むとき、これは神様から私たちへの語りかけであり、ラブレターですよね。神様ご自身がどういう方なのかということを、神様ご自身が私たちに教えてくださっていると思うんですよね。で、だとするならば、その神様の御声に聞かずして、どうやって神を知ることができるでしょうか。多くの教会が、あるいは、いろんな時代の教会がですね、いろんな間違いを犯してきたことがあるとするならば、聖書を読まずに、神はこういうお方だ、勝手に決めつけて、その神を勝手に礼拝にするということをしていたということなんですよね。そうですね。長く、例えば、教会においては、聖書が一般の人たちから取り上げられてしまっていました。ですから、人々は神がどういう方なのかということを知らずに、ただ教会が言うままの礼拝を行って、そして非常にずれた信仰になってしまっていたんです。今でも、多くのカルトと言われているグループとか、あるいは、今やってもカリスマ派であったとしても、もし、聖書に本当に真剣に取り組んでいくのでなければ、勝手に自分たちで、描いた神像を勝手に礼拝するという過ちを犯しかねないのであります。男女関係で誰か好きになりましたか。そして相手のことをよく本当に聞いて相手を知っていくということをしていかなかったら、あなたはこういう人なのよとこう言って勝手に決めつけて何かしたら、あっという間に離婚かもしれませんよね。ね、関係もすぐに冷えてしまうわけです。相手の言っていることに本当に耳を傾けているときに関係が深まり、その素晴らしさが見えてくるわけですから、私たちも この本当に一つ一つの書物にですね、しっかりと取り組み、神様の御心を本当に知っていこうという思いを持っていくということが大切だと思うんですね。だから私はこのエフェソ書を学ぶにあたって、若い頃に、落ち前にという方のですね、Stick to Walk Stand という本に出会いました。ダップ、そして歩む、そして立つということを、立つというタイトルだったんですけれども、この本に出会ったことで、本当にこのエフェソ書というのが好きになりました。このアウトラインなんですね。で今日先ほど、ひとさんに、細かく見ていただいてですね、文章途中じゃないかっていただいてですね、なってしまったことなんと思うんですけど、でも、お読みいただいたところで、ラッという言葉が出てきたと思いますし、アリブという言葉が出てきました。そしてまた、ハっていう言葉も出てきたことにお気づきになられたというふうに思います。これがまさに、クリスチャンの3つの基本姿勢なんですね。3つの基本姿勢が、この、出すということ、そして、立つという、歩むということ、そして、立つということなんだ。そういうことを、この、チマニーが解説しているような、なるほどというふうに、理解して、いやいや、私は、エペソ書を教えるときにも、この作品を使っているわけであります。もう、聖約者の方に大変申し訳ないですし、随分ずっと、ずれまで言ってますけど、よろしくお願いします。まずじゃあ、この、ダスということ、から始めていきたいというふうに思うんですが、このダスというのはですね、このエペソ書においては、1章から3章までのところを使って、このダスということについてですね、パウロが語っているんですね。で、この皆さんに対して一つの質問がありますけども、あなたは、皆さんは、自分に与えられている救いというものについて、安心がありますか？自分が救われているということを、本当に確信をしていらっしゃいますか？神様は私のことをこの先まで本当に愛してくださっているという、その安心の中で、信仰生活を送っていらっしゃるでしょうか？今日は救われてないような気がする。ということも、もしかしたらあるかもしれません。いや、私、長年、信仰を持ってきたんだけれども、でも、このままで私は救われるのはよくわからない。というふうに思ってらっしゃる方もいるかもしれません。パウロは、この最初の短所を使って、確信があります。言えるように、なることを願ってこの最初の短所を書いているんですね。で、ちょっとエペソ書を開いていただきたいんですけども、この一章の三節から、一章の三節から七節まで、ちょっと皆さんで読んでいきたいと思います。そこがね、感じをしてますので、よろしいですか？本命から、私たちの主イエス・キリストの父なる神、神はキリストにあって天上で霊の諸々の祝福を持って私たちを祝福し、見舞いに清く傷のないものとなるようにと、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエスキリストによって神の子たる義務を助けるようにと、御旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。これはその愛する御子によって賜った栄光たる恵みを私たちが褒めたたえるためである。私たちは御子になって神の豊かな恵みのゆえに、その知恵ではない、つまり財産の許しを受けたのである。ここはありますけれども、三節によると私たちはどれくらい祝福されているでしょうか。どれほどの大きな祝福で私たちは祝福されているだろうか。神は四節によると、いつ私たちを選んでくださったでしょうか。世の襲いが襲う前にも私たちは次々イエス様によって選ばれているわけですよね。この時によると、私たちにはどんな立場が与えられていますか。神の子たる立場。神様の子供であるならば、この世のどんな大規模よりもすごい立場を与えられています。この世のどんなやばい人よりももっと優れた立場を私たちは与えられています。これ以上のものを求めることがないという立場なんです。神のことはそういうことですよね。すべてのものを作るわけです。そして私たちはイエス様を通して、あらがいて罪の許しを受け、イエス様と共に 神の御国を相続するものとされているということがこの後続いてはいくわけでありますけれども、もうこんだけ素晴らしい祝福は本当に頭で理解できるならば、そして体験できるならば、私たちはもう完全に安心するはずですよね。でも、いやあ、私本当に救われているのかしら、こんなパワーでもなんていいのかしら、そういうふうに思うかもしれないですね。だからこそ、パウロは、さっき言いました、この一緒の話が書いてるんですけども、私たちがこのことに関してしっかりと、ドカッと腰を据えて、座ってですね、安心して、この神様の約束を信じなければいけない理由は、もう一つ大切な理由があるんです。それはですね、大切なお方が、もう実は座っていらっしゃるからなんですね。一緒の20節から22節、ちょっと開いていただけますか。一章二十節から21節。見つかりましたか。神はその力をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中から蘇らせ、天井に上げてご自分の右に座って示め、彼をすべての主体、権威、権力、権勢の上に置き、またこの世ばかりでなく、食べてきるように置いても唱えられるあらゆる名の上に置かれたのである。そこにしましょう。座っているのは誰でしょうか。イエス様ですよね。イエス様はこの地上での全ての仕事を成し遂げて、人間となること、人間として育つこと、そして十字架にかかって死んで、そしてさらに蘇ること、弟子たちを任命すること、人々を訓練すること、そういった全ての仕事を終えて手に入られましたよね。そして今は、それに様は父の神様にここに座っていなさいと言って出して出したんです。そして私たちはじゃあどうしているんですかというところなんですけども、先ほどお父さんに読んでいただいたこの2章の6節ですね。もう一回2章の6節を読んでください。私たちはどうしていますか。ご一緒に読んでみましょうか。6節さん、はい、キリストイエスにあって共に蘇らせ、共に天井で歩つかせてくださったので、私たちは天国にいますか。まだ地上にいるんですけどね。イエス様と共に座らせてくださって、イエス様と共に一緒に座っているところに座ってないんじゃないかというふうに思うかもしれません。でもこれはすでに起こった霊的な事実として統計で書かれているんです。終わったことです。もう私たちはイエス様からこの救いいただいているならば、天井において共に蘇らせて座らせていただいているところにあるんです。これは信仰によって受け止めていかなければ、受け入れていかなければいけないことなんですね。目を閉じて考えてみます。イエス様そこに座っていらっしゃる、私ももうそこに座っているんです。安心して座っていいんです。神様は全てなしてください。してくださったことをそっくりそのまま私たちは受け入れて、イエス様の隣に座るんです。ことを救いに関して、私たちのこの救いということに関しては、安心して座るという姿勢がクリスチャンの大切な姿勢なんです。なぜかというと、私たちには罪の性質があって、どうしても何かをしなきゃいけないんじゃないかという、そういった思いになるからなんですね。だから今度は、実は、このすぐ後の2章の6節の後、7節でちょっと見てください。7節、8節見ると、それはキリストイエスにあって、私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を、来るべきようにしなかったのだった。あなた方の救われたのは、という8節ですね。あなた方の救われたのは、実に恵みにより、信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。考えてみてください。私たちのこの命も、この地球だって全て神の恵みによって成り立っているわけですよね。誰一人この中で一生懸命生まれてきた人はいません。もうプレゼントとしてこの命が与えられたんです。で、それだけじゃなく、私たちが犯した全ての悪に対しても神はプレゼントとして許しを与えてください。新しい命をくださったんです。全部プレゼントなんです。私たちはそれを本当に感謝して受け入れるところから始まっていかなければいけない。なぜかっていうと、9節、決して行いによるのではない。それは誰も起こることがないためなのであるんですね。
もしね、私たちが一生懸命何か頑張ったことで神様から気に入ってもらえる、天国に入れてもらえるって話になってくると、一生懸命頑張ってし、これが実は罪人の姿勢なんですよ。私たち罪人はどうしても頑張る癖がある。日本人が英語の証人にハマりやすいのは、英語の証人が頑張る宗教だからなんですね。よりこれ真剣にやる宗教だからなんです。私たちは熱心なので、そして一生懸命積み上げて相手に認めてもらうこともするわけですけども、そうじゃないっていうの。もう最初からあなた方は受け入れられた、愛されて、次に愛されるために生まれたとあります。もう最初から愛されているところから始まっているんですよ。そこで安住するように。ここが基本なんだということを覚えていきましょう。これがまずこのタップというところで、もう本調子で話してるその日、話すので、先行きますけども、あげるということは、4章の初めに、4章の初めに出てきました。ちなみにですね、1章から3章まで、テスト書の1章から3章まで、ほとんど命令形はありません。命令の文章は1つも出てこないんです。4章からは、ひたすら何々しなさい、何々しなさいっていう命令形の文章ばっかりがどんどんどんどん出てくるんですね。ですから、明確にこの1章から3章までと4章以降では、この書物は違うんです。で、この4章以降、この一節を先読んでいただきました。ここに、さて、主にある主人である私は、あなた方に勤める、あなた方が召されたその召しにふさわしく歩きとありますよね。召しにふさわしく私たちは歩くわけであります。17節もちょっと見てください。17節に見ると、17節。そこで私は主にあって細かに進める、あなた方は本当、異邦人が虚しいところで歩いているように歩いてはならない。こういうやり方しちゃいけませんよとも書いてあるんですね。で、5章に行くと、5章の2節のところですね。5章の1節2節、こうしてあなた方は神に愛されている子供として神にならぬものになりなさい、また愛のうちに歩きなさい、ありますね。そして5章の8節、この先ほど読んでいただきました。8節は、あなた方は以前は闇であったが、今は主によって光となっている、光をこなしく歩みなさい。そして15節、賢い人のように歩きなさい。愚かな人ではなく賢い人のように歩きなさい。さあ、ここで質問ですね。皆さんはその自覚はありますか？毎日朝起きて、私はそうだ、神様に召されているものとして弟子にふさわしく歩む決心を持って出かけていらっしゃるでしょうか？今日からお勧めします。鏡の自分を見て、あなたは神様に愛されて召された人なんですよ、光の子なんですよ、愛の人なんですよ、キリストが愛されているものとして愛に生きるんですよ、そういった声かけをしてですね、愛をしていったらいいと思いますね。で、愛のということに関してちょっと座っているのと違いますよね。愛のというのはバランスが常にこう前に前に行きますよね。アンバランスを続けていくんです。アンバランスのところに行こう、足を前に出して、またそこでバランスを取って、またアンバランスのところに行って、前に進んでいく。そういった意味では、毎日のことなんですね。毎日毎日続けていかなければいけないと。それがこの4章以降のこの歩みということなんです。4章以降のいろんな命令がこうありますけれども、その中に、この私たちが歩むべき歩みがあります。今日、帰ったらぜひ、4章、5章、6章、でまあ、前で全部読んでいかないんですけども、4章、5章、6章の命令を探してみてください。非常に具体的にいろんなことを教えられています。で、私はですね、まあ、冒頭息子で書きましたけれども、少し冒頭息子のことも考えてみていただきたいんですね。冒頭息子は、次に悔い改めて、お父さんと戻ってきましたね。お父さんが戻ってくるときに、お前は、こんだけ被害を及ぼしたのか、我が家の家計に。財産をこうやって手潰したから、10年はそれで働いてもらっていたものだからと言って行いを与えましたか。与えなかったですね。そういうことしなかった。このことしなかったらお前の家に入れてやらないということは必死と罪があるんです。それはいらなくもうただで全部許したんですよね。そしてもう死んでたのか帰ったんだと言ってお祝いまでした。そして指輪も与えたじゃないですか、ね、その家族の子供であるという、ね、その指輪もはめたんですね。もう一度彼を子供として認めたわけですね。全部つながったんです。完全な許しだったんです。でも、次の日、
目が覚めるとですね、どうするかって話になってくるわけですよね。新しい歩みが始まるわけです。で、私はですね、冒頭息子は、最初のうちはですね、もう許されていること、お父さんの愛がもう非常に大きくのしかかっているものにのしかかっていると感謝してますので、もうそれがこう動機づけになって、俺はこれからここへ入れ替えてやるんだ、ね、仕事を一生懸命握れてやろう、こう、やったというふうに思うんですよね。でも、まあ、お兄さんはお兄さんで、もうそういう意味でこう一緒に訓練してきてますから、どんな仕事もちゃんとできるじゃないですか。まあ、お父さんの愛を疑ってたという意味ではね、エペソその一章から三章を早く繰り返しておかなきゃいけないんですね。お兄さんの方はですね、お父さんは私のことを愛してるないということですね、しっかり納得すればお兄さんの問題を解決するんです。でも弟の方はちゃんとした生活習慣が身についていないんです。罪にとっに使って弟は忍耐心があったんですか？ないですよね。仕事をする人も本当に突き詰めるきちっといろいろやっていくということをしないで来てしまう。お金、湯水のように使ってしまう。お酒、バンバン煽るように飲んだ。女性も人が次から次へと帰るんだ。そういった罪の体験がまだまだ体に残っているものとして、正しく毎日生きていくのは、なかなかチャレンジになってくるわけですよね。でも彼はもう、ね、指輪をもらってお父さんの子供という立場をいただいたわけですから、そこで一生懸命自分に話したけど、それでも、こうやってになってやっていくわけなんです。でも、それで彼は、その自分の努力だけでどれできると思いますか？アメリカでは、牢屋に入っている人たちの大体6割がまた牢屋に戻るんだそうですね。牢屋から出てくるときに、私は、また正しく生きるんだ。熱心に、ね、そういう決意を持って出てくるんですけれども、正しい習慣に身についてない人は、また、同じところに戻っていってしまう。そういうことです。牢屋に戻らないことがあるとするならば、サポートシステムがあるんですね。離婚されなかった。親が見つけなかった。そして、サポートしてくれる人たちが周りにいるときに、そういった人たちは、社会に生きていける可能性が大きく上がってくるんです。釈放の時は、こんなに亡くなりましたね。ニクソン大統領的に、おかげで頑張った人ですね。彼は、牢屋に入りました。でも、それを通してプリズンミニツリーというのを作って、そして、とにかく福音を伝えて、教会につなげていくということで、大きな役割を果たしたんですね。それは、ウィーインパーセーションで、ね、つまり牢屋に再び入ってくれると、本当に下げたんです。あれは働きを通して、大勢の人たちをそれで助けられた。神様は、私たちにも、実は、一人でやらなくて済むように、助けを与えています。その助けは何でございますか？それは、クリスチャン一人一人、あなた方を一人にはしとかないよってイエス様が、最後の晩餐で言いましたよね。あなた方に、助け主の聖霊を送るんだよ、そういうふうにおっしゃったわけです。聖霊は私たちの心の内側に住んでくださるわけです。私たちの家庭教師のようになってくださるんです。私たちのコーチのようになってくださる。私たちが御言葉を読むとき、この御言葉が理解できるように助けてくださるお方です。私たちの毎日の生活の中で、ここで御言葉を適用するんだよということを教えてくれる方なんです。そして、それだけじゃなく、私たちが勉強するときに、私たちが明かするときに、私たちに力を与えてくださる方なんです。この聖霊が私たちに与えられるわけですね。このエペソ書の中で聖霊、そして御霊、どこに出てくるか、今日ぜひまた話してみてください。もう素晴らしいバイブルスタディになるんです。エペソ書の中の御霊、聖霊というところを調べてくださいと、本当にそれだけの素晴らしい周りになりますから、ぜひ探してみてください。聖霊が与えられるだけではなくて、もう一つ神様が私たちが本当に成長することができるように与えてくださっているものがあります。それは何だと思いますか？それは、教会でもあります。同じ信仰の仲間です。同じ許された罪人の仲間たちが私たちに与えられるんです。そして神は私たち一人一人をどこかの教会に置いてくださるんですよね。そしてそこで、とにかく忍耐してやっていきなさいというふうにおっしゃるんです。これとても大切なことなんです。4章のちょっと始めに見てください。いきなりこれは教会に対する教えなんですけれども、4章の2節、まあ1節、2節、3節と5節に読んでみましょう。
さてからですね、3、はい、さて主にある囚人である私はあなた方に進んでいる。あなた方が出たらばその弟子にふさわしく歩き、できる限り謙虚でかつ柔和であり、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。お書いてありますね。これはこの教会の中にあって他のクリスチャンとの交わりについて書いていることなんです。エペソ書はですね、エペソ人の手紙、エペソの教会はですね、ユダヤ人クリスチャン、異邦人上がりのクリスチャンとユダヤ人上がりのクリスチャンの両方なんです、ね、文化が徹底的に違う、お互いに組み合ってた人たちが一つの教会にいるわけなんです。そういった人たちがお互いに愛し合いながら一つの教会を築き上げていくというのは非常に大きなストレスだったわけですよね。でも最初は誰もです。どういった人にできる限り謙虚でなきゃいけないですか？活用でありますか？どういう人に寛容を示さなきゃいけないと思いますか？自分と付き合いづらい人、自分と意見が合わない人、自分とすれば合わない人で、仲間に友達だと、もうここを全然適用する必要がないんですよ。だって仲いいんだから。でも、ここに書いてある、2節、3節に書いてある一つ一つのことは、教会の中にあって、同じクリスチャンになると言っても、なかなか意見が合わない。うまく合わせるのが難しい。苦手な人っていうふうに思うんだと思います。それをあえて、愛することを努めなさい。そういう意味、私たちは言われるんです。教会は愛することを学ぶ幼稚園になることです。場所は小説の居場所です。一つの交わりにとどまり続けることが主義がここであるんです。そしていつまでもここにいるわけではありません。本当にお互いを許し合い愛し合うことができるようになってくると、教会の成長した姿がここに示されているんですね。13節ちょっと見てください。13節4章の13節からあとで言いますね。私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致に到達し、全く人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。こうして私たちはもはや子供ではないので、騙し、惑わす策略より人々の悪の気によって起こるさまざまな教えの場に吹き回されたり、もてあそばれたりすることなく、愛にあって真理を語り、あらゆる手によって成長し、柱の向きにして達するのである。またキリストをもとりとして、全身は全ての節々の助けにより、これみんなクリスチャンも出てきますよ、全身は全ての節々の助けにより、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、クリスチャン同士が本当に愛によって結び合わされている姿ですね。それぞれの部分は分離をして働き、体を成長させ、愛のうちに育て変えていくのである。他にもですね、運動神経のいい教会です。お互いが本当にお互いを信頼し合って、サポートし合って、キリストの御旨を行っていく姿が、この4章のこの今あるようなところに描かれている教会の姿なんです。最初はもう本当にもう、みんな頑張ってお互い傷つけ合っているようなところから始まるんです。でもそれが、忍耐強く教会を保って、とどまり続けてお互い愛し合うと学んでいく中で、今、テレビで見たオリンピック選手じゃありませんけど、彼らって一日は危ないわけじゃないですね。彼らの体のコーディネーションってすごいですね。脳みそが明治なんて何でもやってもらってる体を持ってるわけですよね。でも、ああ、何でもものすごい訓練が必要だったということですね。教会も、キリストの体として本当に活躍できるようになるためには、お互い愛する訓練が必要としているということなんです。さあ、答えをしますけども、でもう一つだけちょっと言っておきますとですね、この愛のというものに関して言うならば、ね、私たちはこの罪との格闘が毎日あるということですね。この中で救われて、もう全く罪から帰りたくないという人は、どれぐらいいらっしゃいますか？誰もいないですね。清められたんで、もう私は罪を一切犯していませんという人がいますので、誰もいないですね。救われてみて気づいたんですよね。私の罪が起きている。私の頭から残っている。私のこういったどうにもならないステージが残っているということで私たち気づいたんですね。神は 私たちのコーラを準備してくださっていたわけなんです。救われた、イスラエルたちも救われました。でもそこから先コーラが待っていて、そのコーラに揺られて私たちの次の政治が削られていくんですよね。そうですね。でも何の罪の言葉が必要あるのか、これだけ一つだけどうしても覚えておいてほしいのか。罪というのはその本質が自己中心になります。他の人はそっちの上で自分のことを優先していく、自分さえ良ければいいというそういうことです。その罪の対極にあるのは何でしょう。この究極の自己中心、罪の対極にあるのは聖書が教えているところの愛です。聖書の教えている愛の究極の姿はデスなんですよね。十字架です。つまり喜んで自分自身のことを与える愛なんです。そうですね。で、実は罪を犯すことも愛することも私たちの意志の働きなんですね。意志の働きなんです。だから誘惑が来るたびに、で、誘惑っていうのは罪を犯したい誘惑でしょ。自己中心を優先して、自己中心、に行きたいっていうのが誘惑ですよね。そうです。その誘惑が来るときに常にいつも実は自分の心を訓練するチャンスが巡ってくるんです。その自己中心を選ぶのか、それとも自己中心を捨てて神を愛し人を愛する、本当の意味で自分を愛することを選ぶのかということを選んでいくときに、実は私たちの心が強くされているんです。で、またこれは私たち罪を犯します、失敗します。そうするとね、また地獄だって神も言わないです。もう神も家の中にいるわけですから、子供がなんかできなかったらもう一回ってやってるに親に言われるわけですよね。で、できるようになるまで親は忍耐強く付き合ってくれるわけです。それと同じように神も私たちができるようになるまで付き合ってくださるんです。だから罪との戦いを常に愛することの訓練なんだということを覚えていらっしゃると思うんですね。そのように私たちが求められていくならば、その先の部分がこの読書のことです。成長させられるのは、訓練されるのは目的があります。それは神の御旨をなすためなんです。神の御旨をこの地上においてなすためであります。立つという言葉がこのところで使われます。で、ここで立つという言葉はですね、ただこれで踏み込んで立っているんじゃなくて、兵隊が立っている姿ですよね。神の武具のところをね、ちょうど泳ぎましてね。それだけじゃなくて、このロマ書のところで格闘という言葉が使われていますけど、これはレスリングにおいて使われていることです。相撲っていうね、競技ご存知ですよね。相撲のことは私たち日本人知ってるわけです。相撲のオブジェクト、目的は何ですか。最後まで立っていることですよね。立っているんですよ。立ち続けることが大切な、しかもあの土俵というリングの中でちゃんと立っていることが大切になってくるわけです。でも相撲という形で立っているというのは気楽に立ってますか。全然気楽じゃないですね。1分1度、いや、もう全ての時間の緊張とですね、戦いの定らかに立って立っているわけですね。実はそれがクリスチャンの立っているということのイメージなんです。私たちは戦いの中に置かれているわけであります。教会の使命は何ですか。死の死を、世の中にですよね。死の死を、この暗闇の悪の満ちている世の中において、善をなすことが、教会の務めであります。この暗闇でサタンに騙されて、そして救いを見させられなくされているその世の中において福音の光を照り輝くのが教会の務めであります。地の塩の光、これはまさに霊的な戦いなんです。この地の塩の光としての戦い、霊的な戦いをしっかりと戦うために、私たちはしっかりと足腰を鍛えて立ち続けて、悪魔の勢力を押し返していく、そういった勢力になっていかなければいけないということを、このところで教えているわけなんですね。それがこの立つということです。そのため神は私たちに武具を下されます。そして私の戦いの時は何かと言ったら、何でしょう。御言葉が与えた、歌が与えてくださる剣である。そしてその姿に書いてある祈りなんですね。踏み出しの祈りなんです。この二つ、御言葉と祈りが私たちのこの霊的な戦いになっている最大の武器なんだということを覚えてみましょう。そしてサタンは私たちから、ね、安心して次に関しては安心しているそのクリスチャンから救いを奪い取ることはできません。でもサタンは私たちをニュートラルに入れてしまうことができます。
マックに入れてしまうこともできます。教会は本来外に向けていかなければいけないエネルギーを教会の中で消費させてしまうこともできるんです。私たちの戦いは何ではない戦いですか。血肉に対するものでない戦いですね。でも私たちは血肉と戦って失敗したことが何とも何でもあるんです。で結構血肉に対して戦うのは面白いのも強いのよというところだけ言ってますよね。今語れることは私はいつも私が勝つなと思っているかもしれない。それは悪魔に対して使うものであって人間クリスチャンに対して使うものではないんだということを覚えておきたいというふうに思うんですね。そういったエクスパーティーズはそういった能力はこの霊的な戦いのために使っていくべきなんだということを覚えていきましょう。そしてただの策略に陥らないように本当に教会が常に本当にこの地の主要の会としての役割をしっかりと果たしていくことができる、まさに守られないように歩むことを私たちに求めていきたいというふうに思います。エメソ書は本当に素晴らしい書物ですので、パッと今日はアウトラインしかお話ししてませんけれども、でもどうぞ、石子先生に任せて、エメソ書を学ぼうと言ってくださってですね、あるいはもし学ぶことでいいですから、なさったらいいんじゃないかというふうに思いますけれども、エメソ書の中に2つ祝福があります。エペソ書の祝福は1章の17節から19節、これを最後にみんなで読みましょう。それは、神ご自身が私たちに対して求めておられる願いです。17節。はい。どうか私たちの主イエス・キリストのために、栄光の父が知恵とキリストの霊をあなた方に賜って、神を認めさせ、あなた方の心の目を明らかにしてくださいように、そしてあなた方が神に召されていただいている望みがどのようなものであるか。生徒が近づけするべき神の国がいかに栄光に富んだものであるか。19番。また、神の力という活動によって、働く力が私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知るに至るようにとなっている。これが最初の仕事。いろんな違う訳で読んでみるといいと思いますね。3章の16節からのところも祝福があります。私もよく、福音社の教会で、この祝福を表現しています。16節からご一緒に、はい。どうか父が、その栄光の富に従い、いかなるより力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださるように。まだ信仰によって、キリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に目指し、愛を誇りとして生活することにより、すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ、まだ人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているものをすべてを持って、あなた方が果たされるようにと、パウロは、この祈りをエペソのふさわしい、念していました。この祈りは、神は私たち一人一人に求めている祈りであります。この祈りを、この祝福をいただいているのとして、熱心に、なおなおで、そしてまた、実践していくものになっていきたいというふうに思います。